ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたのチームにとんでもない天才インターン生がやってきたとします。
はいはい、天才インターン生ですか。
そうなんです。で、彼にお願いすると新規クライアント向けの分厚い提案書をたったの90分で完璧に書き上げてしまうんですよ。
おお、それはすごい即戦力ですね。
ですよね。でもあなたがほんの1秒でも目を離してファイル整理しておいてってざっくりした指示を出そうものなら、なんと会社のデータベースをこねこそぎ削除してしまうんです。
あー、なるほど。悪気はないんだけど、文脈というか常識が全くない状態なんですね。
まさにそれです。圧倒的な実行力はあるのに致命的なまでに文脈が読めない。これって今の AI が持たれている現実そのものなんじゃないかなって。
確かにそうですね。強力なツールゆえの危うさというか。
なので今日私たちが探求したいのは、この極端な時代における人間の本当の価値についてなんです。あなたがチームをまとめるリーダーであれ、誰かに何かを教える立場であれ、あるいは自分自身の成長を加速させたいと思っているなら、今回の知識の探求は明日からの働き方やコミュニケーションを根本から変えるような、そんなアハ体験になるはずです。
そうですね。今回ベースにするソース素材は2026年8月2日付の最新リサーチレポートになります。
はい、すごく興味深い内容でしたよね。
テーマとしては教育とかファシリテーション、あとはエドテック、AI 自動化、コーチング、そしてコミュニティ運営という一見バラバラに見える5つの分野のデータが集まっているんですが、
なんかそれぞれ違う分野の話に見えて、実は根底にあるテーマは完全につながっているんですよね。
おっしゃる通りです。全てを自動化できる世界で、あえて人間がやるべきことは何かという問いですね。
では早速、その天才だけど常識のないインターン生が現場で一体何を起こしているのか紐解いていきましょうか。先ほど提案書の話をしましたけど、レポートには他にも驚くべき事例がありましたよね。
ええ、製造現場の動きなんか特に象徴的でした。これまでプログラミングなんて一切やったことのない現場のスタッフがですよ。
はい、
チャット GPT を使って自ら業務改善アプリを作ってしまうというトレンドが起きています。
いやー、ついにエンジニアという専門職の壁が崩れ始めているわけですね。
そうなんです。教育現場でも同じようなことが起きていて、先生たちがカンバとジェミニを組み合わせて保護者面談の準備をほぼ自動化しているという報告もあります。
生徒の強みとか課題とか家庭との協力体制みたいな基本シナリオから15分刻みのタイムスケジュールまで、なんと5分で生成させているっていうやつですよね。
これは教員の過労問題に対する一つの決定的な答えになりうるインパクトがあります。
作業の効率化っていう点ではもう人間の手には負えないレベルに達してますよね。本当の。
ただ冒頭のインターン生の話に戻るんですけど、この強力なツールには重大な落とし穴があることも多数報告されているんです。
恐ろしい事故の話ですよね。
例えばクロードコードという開発ツールがユーザーのホームディレクトリにある重要なファイルを勝手に消去してしまうという事故が起きています。
いやー、そこが本当に怖いところなんですよ。 AI は熱血でも悪意があるわけでもなくて、ただひたすらに地面通りに動いちゃうから。
そうなんです。空気を読まないんですよね。
デスクの上をきれいにしてって言われたら、大事な書類も全部ゴミ箱に捨てるのが一番きれいだって判断しちゃうみたいな。
まさにその通りです。だから現場では今クロード .md という設定ファイルに絶対ルールを書き込むことが必須になっています。
絶対ルールですか。
ファイルの削除は相対パスに限定するとか、実行前に必ず一覧を表示して人間の承認を待つといった厳格なルールです。
なるほど。相対パス限定っていうのは、簡単に言うと AI にチャイルドロックをかけて、今作業しているこの特定のフォルダの中しか触っちゃダメだよって制限をかけるような感じですよね。
そうです、そうです。隔離された砂場の中でだけ遊ばせるというイメージですね。
そうやって AI にチャイルドロックをかけながら作業を任せる時代になってくると、すごく根本的な疑問が湧いてくるんですよ。
と言いますと？
AI がそこまで完璧にコンテンツを作ってスケジュールまで管理してくれるんだったら、教育とかマネジメントの現場で私たち人間は一体何をすればいいんでしょうか？
その答えを探る上で、現在のエジュテック、つまり教育テクノロジーの現状を見ると非常に示唆に富んでいるんです。
ほうほう。
市場自体は 13% という高い成長率を示しているんですが、実は現場からはログイン率が低くて、生徒や社員はただ強制利用させられているだけだという批判の声も大きくなっています。
ああ、いわゆるエジュテック幻想ってやつですね。経営陣とか学校側は最新システムを入れたぞ、これで学習効率が上がるはずだって満足してるけど、
実際に使う側は全くモチベーションが上がっていないという状態です。
ツールによってコンテンツの生成や管理が完璧に行われれば行われるほど、ユーザーは管理されているっていう心理的な抵抗感を抱きやすくなると。
その通りです。人間の学習や成長って、情報を効率よく脳にダウンロードすれば完了するような単純な機械のプロセスではないですからね。
確かに。システムから今日のタスクはこれですって完璧に提示されると、なんか逆にやる気がそがれることってありますもんね。
ええ、だからこそ AI が完璧な情報提供者になる時代においては、人間は情報を与える側から相手の意欲や気づきを引き出す側へと役割を完全にシフトしなければならないんです。
引き出す側へのシフト、なるほど。
そしてその引き出す役割を担う人間が完璧さを目指すことの危険性が次のファシリテーショントレンドで指摘されています。
ああ、これ個人的にすごく刺さったポイントでした。あの IT 研修の講師陣とかから上がっている声なんですよね。
はい、そうです。
スライドや進行を完璧に整えようとすればするほど自分らしさが消えてしまって、逆に受講生の心が離れていってしまうっていう。
ええ、心理的なメカニズムを紐解くと、完璧を目指している時ってその人の意識のベクトルが完全に自分に向いている状態なんです。
ああ、うまく話さなきゃとか、失敗して無能だと思われないようにしなきゃみたいな自己防衛ですね。
まさにそれです。これでは相手を観察して引き出すことなんて到底不可能です。
これ音楽で例えるとすごくよくわかる気がするんですよ。
音楽ですか？
はい、最新の機材でピッチもリズムも一切ずれないように完璧のオートチューンをかけた CD 音源よりも、少し息継ぎの音が聞こえたり、ちょっとギターのミスタッチがあっても、
ああ、生演奏のライブの方が惹かれると。
そうなんです。熱量が直接伝わってくるライブに人間は惹かれますよね。あの隙とかノイズこそが共感を生む余白になっているというか。
なるほど。生演奏の比喩は非常に的確ですね。だからこそワークショップなどの冒頭で、講師は公式な目標を読み上げるだけでなく、私個人としては今日皆さんにこうなってほしいと思っています、
私を主語にして語りかけるんですね。
ええ、主観や個人的な感情を開示することで、参加者の心理的安全性、つまりここは完璧じゃなくても許される場なんだという安心感が劇的に高まるんです。
とはいえですよ、やっぱり前に立つ人間としてはどうしても失敗したくないとか、優秀に見せたいって自意識過剰になっちゃうと思うんですよ。
まあそれは人間のせいですよね。
今これを聞いているあなたも、会議のプレゼン前とかに絶対そう感じたことがあるはずです。どうすればそのベクトルを自分から相手に切り替えられるんでしょうか？
最もシンプルで強力なアプローチは、教えることをやめるという決断なんです。
教えるのをやめる？
ええ、教え方の上手なプロフェッショナルは、自分がどう見えるかではなくて、相手の反応を徹底的に観察しています。
なるほど。
そして全部を教え込もうとせず、あえて余白を残して参加者自身に答えを見つけさせるための場作りに徹しているんです。
教えないことへの恐怖を手放すわけですね。なんか今ってみんなが別々の AI を使って自分のペースで個別最適化された学習ができる時代じゃないですか。
そうですね。一人一人のペースで学べます。
だからこそわざわざ同じ時間に集まる一斉授業とかミーティングの価値って、単なる知識の伝達じゃなくて、
ええ、
好奇心を解放するライブ感とか、全員で同じ空気を味わう共通体験を作ることにシフトしているってことですよね。
まさにその通りです。 AI が知識を個別に届けるなら、人間はつながりと体験を共有する場を作らなければならない。
はいはい。
ではその場の中で相手の思考を引き出すために、具体的にどんなアプローチが有効なのか、ここでコーチングの質問力が鍵になってきます。
出ましたね、質問力。レポートの中でコミュニケーションにおける質問は事情聴取であってはならない、相手を輝かせる証明系であるべきだっていう言葉があったじゃないですか。
ええ、非常に印象的なフレーズでしたね。
これリーダーとか親の立場にある人は全員デスクに貼っておくべき言葉だなって思いました。
事情聴取と証明系、この違いを分ける決定的な要素がなぜという言葉の使い方なんです。
なぜですか？
はい。多くの人が問題解決の基本としてなぜ、つまり Y を問うことを習慣化していますが、これが対人間のコミュニケーションにおいては大きな罠になります。
ちょっと待ってください。あのなぜを5回繰り返して根本原因を探れみたいなフレームワークってビジネスの基本中の基本ですよね。トヨタの生産方式とかでも有名ですし。
よく知られていますね。
どうしてそれが罠になっちゃうんですか？
機械の故障やシステムのエラーを探る場合にはなぜは非常に有効なんですよ。
はい。
しかし、人間の行動や感情に対して、なぜ失敗したの？とか、なぜやらなかったの？と問うと、脳はそれを社会的脅威として認識してしまうんです。
脅威ですか？攻撃されていると感じちゃうってことですか？
ええ。扁桃体が反応して、逃走逃避反応が引き起こされます。結果として、相手は自己防衛のために言い訳を探し始めるか、心を閉ざしてしまいます。
なるほど。脳科学的に無意識のうちに相手を追い詰めているわけですね。
そういうことです。
確かに、なんで昨日これやらなかったのって聞かれたら、自分の仕事の進め方を客観的に分析する前に、とっさに、いや、忙しくてって自分を守る言葉が出ちゃいますね。
ええ。心理的安全性がない場でのなぜは、単なる追求になってしまうんです。
これじゃあ思考を引き出すどころか完全に蓋をしてしまいますね。じゃあ相手の脳を脅かさずに本当に大切なことを引き出す魔法の質問って何なんでしょうか？
そこで報告されている非常に効果的なアプローチが、ということは？というフレーズなんです。
ということは、たったそれだけですか？
ええ。これが驚くほど機能するんですよ。例えば相手が、最近チームの会議が長くて本当に疲れるんですと、モヤモヤや不満を吐き出したとします。
はい。よくある愚痴ですね。
そこで、なぜ長いと思うの？と追求するのではなく、なるほど、会議の長さに疲れているんですね。ということは、あなたが本当に大切にしたい会議の在り方ってどんなものなんでしょうか？
とつなげるんです。うわー、視点が一気に未来に飛びましたね。
ええ。
ただの愚痴や過去の不満で終わらせずに、その奥にある本人の信念というか、ビリーフまで自然に掘り下げている。
そうなんです。モヤモヤした感覚やネガティブな感情の裏には、必ずその人がこうあるべきだと願う価値観が隠れていますから。
ということは、っていう短い言葉が、ネガティブな感情からポジティブな価値観への架け橋になっているんですね。
その盲点になっていた価値観に、外から光を当てる、まさに照明かけの役割です。
いやー、これ素晴らしいですね。
これによって本人は、やらなければいけないから苦しいという状態から、自分がこれを大切にしたいからやるんだという内発的な動機へとシフトすることができます。
リスナーのあなたも今日寝る前にぜひ、今日こんなモヤモヤすることがあったということは自分はどう生きたいんだろうって自分自身に問いかけてみてください。これ本当に今日からすぐに使いますね。
ええ、ぜひ試していただきたいです。
さて、ここまで1対1の引き出すコミュニケーションを見てきましたが、最後はこれをどうスケールさせるかですよね。
はい、コミュニティ運営の話ですね。
ええ、複数人が集まるコミュニティ運営において、この照明かけとしてのあり方や自立支援はどう生きてくるんでしょうか？
コミュニティ運営のトレンドも、情報の一方通行から相互作用へと明確に変化しています。
ほうほう。
背景には、SNS のアルゴリズムの変化がありまして、単なる表示回数よりも、ユーザーがどれだけその投稿を保存したか、シェアしたかというエンゲージメント、つまり深い関与を重視するように変わってきているんです。
つまり、インフルエンサーがカリスマテクに振る舞ってファンがそれを崇めるような巨大ファンクラブ型のオンラインサロンは、もう機能しなくなっているということですよね。
その通りです。代わりに、30名規模の参加者自立支援実践型のコミュニティに注目が集まっています。
なるほど。そこで何か具体的な仕掛けがあるんですか？
そこで鍵を握るのが、自己知覚理論という心理学のアプローチを応用したコミュニティ設計です。
自己知覚理論ですか？
ええ。運営者が、参加者をお客様扱いして、至れり尽くせりのサービスを提供するのではなくて、最初からお願い事をして頼る関係を作ってしまう方が、結果的にコミュニティの熱量と帰属意識が高まるというデータがあるんです。
ちょっと待ってください。これ普通のビジネス感覚だと完全に逆張りのパラドックスですよね。
そうですね。一見すると直感に反します。
お金を払ってくれているお客さんに手間をかけさせちゃいけないって思いがちじゃないですか。でも逆に、これ手伝ってくれませんかって頼んで動いてもらう。
はい。
これって心理学でいう認知の不協和の解消に近い気がするんですけど、わざわざ自分が時間と労力を割いてこのコミュニティのために動いたということは、私はこの場所が好きに違いないって脳が無意識に辻褄を合わせるんじゃないですか。
おっしゃる通りです。
ベンジャミン・フランクリン効果みたいに、助けた相手のことを好きになる現象ですよね。
その分析の通りです。そして重要なのは、これが単なる運営側の手抜きやハックではないということなんです。
というと？
新規メンバーが入ってきたときに、運営者が全て教えるのではなく、先輩として実践の添削をお願いできませんか？と既存メンバーに頼むんです。
なるほど。
すると頼まれた側は教えるプロセスを通じて新たな気づきを得て、パッシブな消費者からアクティブな生産者へと自己認識を変えていきます。これこそがメンバーの自立を促す生態系、エコシステムの構築なんですよ。
いや、面白いですね。 人間が完璧な AI のように振る舞うのをやめて、あえて隙を見せて頼ることで、周りの人間が立ち上がる余白が生まれるわけですね。
ええ。例えば月額たった300円のメンバーシップでも、地震予測のような実用性の高い情報を提供しつつ、参加者が自分で次の一手を考えて動ける環境を作ることが推奨されています。
ただ情報を与えるんじゃなくて、参加者が自ら動ける舞台を用意することが人間のリーダーの最大の仕事なんですね。
はい。AI がどれほど進化して効率的にコンテンツを生成しても、この自立を支援し、相互に頼り合う生態系を作ることは、血のついた不完全な人間にしかできませんからね。
今回の探究の旅を振り返ってみると、すべてが一本の線できれいにつながりましたね。
そうですね。
私たちは今、提案書を爆速で書き上げる、超優秀だけど常識のない AI インターン生と一緒に働く時代に生きています。作業の効率化は彼らに任せればいい。
ええ、ただし、暴走しないようにチャイルドロックをかけることは忘れずに、ですね。
はい。だからこそ私たち人間に求められるのは、機械のようにノイズのない完璧さを演じることではないんですよね。
そうです。少し不器用でも人間味を出し、自分をよく見せることから、相手を深く観察することへベクトルを切り替えることが重要です。
なぜ?と相手を追い詰める事情聴取の警察官ではなく、相手のモヤモヤの奥にある価値観に光を当てる照明系になる。
ええ。
そして、至れり尽くせりのお客様扱いをするのではなく、あえて頼り合うことで自立を促すコミュニティを作る。
まさにその通りです。
情報の波に飲まれることなく、今日からあなた自身が誰かの証明系になることで、全く新しい学びと成長のサイクルが始まるはずです。
ということは、という魔法の質問、ぜひ今日から実践していただきたいですね。
いやー、本当にエキサイティングな探究でした。最後に一つだけ挑発的な問いをあなたに残して終わりたいと思います。
お、何でしょうか。
今日私たちは相手の表情を見て完璧な余白を作り、魔法の質問を投げかけるのは人間の役割だと話しましたよね。
ええ、話しました。
でも、もし数年後 AI がさらに進化して人間の微細な表情や声のトーン、心拍数までを完璧に読み取り、絶妙な間と完璧なトーンで先ほどの「ということは?」という質問を投げかけてくるようになったらどうなるでしょうか。
技術的では十分に起こりうる非常にリアルな未来ですね。
その時私たちは機械相手でも人間に対するのと同じように自己開示をして深い気づきを得ることができるんでしょうか。それとも相手が自分と同じように悩み、傷つき、不完全な人間だからこそ生じる化学反応がそこにはあるのか。
深い問いですね。
ぜひあなたなりの答えを探してみてください。それでは次回の知識の探究でまたお会いしましょう。